釘本ひろみの当たり前の世界。おはようございます。すべての命を生かし合える環境づくり、テネモス国際環境研究会の釘本ひろみです。テーマ曲は宋美沙さん作曲、木漏れ日。この番組、当たり前の世界は、当たり前で素晴らしいと感じたことや、これは当たり前じゃないと感じたことにスポットを当て、当たり前とは何かを追求する番組です。この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする、夢の種放送局、沖縄スタジオからお送りします。はい、改めましておはようございます。釘本ひろみです。今日のゲストはですね、名古屋の山田正隆さんにお越しいただいています。というか、遠隔収録で今日は放送させていただきます。山田さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
今日は突然出ていただくことになってありがとうございます。山田さん、私のラジオに一回ゲストで出ていただいたことあるんですよね。
そうです、はい、ありがとうございます。
こちらこそ、その時は名古屋で収録だったんですけれども、今日は沖縄と名古屋を結んで収録ということになります。で、実はですね、山田さんはですね、この3月に本を出されるっていうことをお伺いしたんですけれども、そうですか？
出すっていうか、はい、読んでいただければってことで、出すんじゃなくて贈呈です。
そうなんですね。はい。
方に向けて贈呈するだけで、やだと一緒には出します。
いや、私は買わせていただきますけれども、どうして本をこう作ろうっていうふうに思われたんですか？
これはね、
はい、
突然に、何でも突然ですけど、
はい、
突然にやらねば、はい、
やらねば、
そうです、そうです。
うーん、
やらねばというふうに湧き上がってきて、
はい、
もう止まらないんです、それが。そんなもんですね。
それはいつぐらいですか？
12月のちょうど下旬ぐらいじゃないですかね。
そうなんですか。じゃあ今3月下旬だから 1,2,3
そんなになるじゃなくてね、
はい、
12月下旬から、
はい、
今ちょっと待ってね、ここに書いた残りしてからゲームは、あらら、すいませんね。2月の20、23日でしたかね、終わりが。
はい、
そうです、そうです。
2ヶ月で。
そうですね、12、1、2だから正確には60日ぐらいじゃないですかね。
で書いて、はい、で今印刷しているところっていうことなんですか？
そうですね、まだ構成が進んでいません。構成が進んだら印刷ですかね。
そうなんですね。どんな内容になってるんですか？
それはね、
はい、
なんかね、
はい、
3部に分かれていて、
はい、
それも第1部が、
はい、
小さい心、記憶の始まり。
小さい心、記憶の始まり。
この記憶の始まりから、
はい、
山田さんの世界観です。
飯島さんの世界観って言われました？
はい、そうですね。
あ、それが第1部ですか？
ですね。で、はい、第2部。
はい。
書いてある通りね、自分で書いたんだけど、
はい、
第2部。
はい。
肉の中の自分。
え？ちょっと聞き取れなかった。
肉親の中の自分。
肉親の中の自分。はい。
命の1から命の実相14までですね。第2。
命の1から命の実相14まで。はい。
から14までですね。はい、ゆっくり喋ってる？聞こえてますか？
はい、ちょっと途切れ途切れになるんですけれども、はい。
もっとゆっくりですかね。
はい。
第3部が、
はい。
実相世界に導かれて、はい、真理への道から、一からラストまで。そういうことですね。
ああ、そうですか。いやいやいや、第一部のところに飯島さんの名前が入っているんだなって思ったんですけど。
本当に、まあ、記憶が始まってから、
はい。
飯島さんに出会う、出会って、はい、結局、飯島さんの世界観が、はい。第一部。ラストですね。
そうなんですね。どうして3部に分かれたんですか、それは。
これはね、
はい。
まあ、自分が生まれさせていただいて、
はい。
まあ、ちょっと特殊な環境に生まれたもんですから、時から、いろんな体験をしてきまして、
はい。
体験に基づいたことが小さい心です。そして人生をずっと歩いてきまして、
はい、
今さんに出会うんですよね。はい、今から1995年ですから、
はい、
26年前ですね。
今
さんに出会うわけです。はい、これは私の生涯にとっては必然の出会いですけど、ものすごい出会いですね。もう、でしょうがない。お会いできたときね、でも、いつも会うたびに、恋人に会いに行くように嬉しいんですよね。
は
い、だから、必然の出会いで、それは、仕方がないですね。そこまでを、自分の中で起きたこと、生い立ちから、
はい、
まあ、今72歳になりましたから、それまで、まあ、より計算すると26を引いていただいて、
はい、
までの出来事ですね。
72-26っていうことですね。
大体そんなもんです、ね。
はい。46歳ってこと？はい。
そうそう。45ぐらいまで、
はい、
出来事、人生の出来事ですね。それを、まあ、いろいろと書いてるわけですね。
はい、
そこまで大変に小さい心だったなと思って。
そうなんですか。なんか私、実はですね、今日から2回分の収録をしたいと思ってるんですけれども、山田さんの、本の、なんていうんですかね、解説みたいな、感じで、二回にわたってできたらなと思うんですけれども、その第一章のところ、小さい時の山田さん、特殊な環境だったっていうところから少し、お話ししていただけたらなって思うんですけれども。
そうですね。
はい。
結局、まあ人間って大体、特殊な人を除いて、3歳ぐらいになると、ああ、何か記憶がある。
はい。
記憶があって、その記憶があったから、あ、ここにいるんだなってことは分かりますし、
はい、
記憶が始まったのが3歳で、
うん、
結局、まあ、近所のお兄ちゃん、お姉ちゃんたちと、うろうろと遊んでる、
はい、
そういう記憶が僕の始まりですね。
はい、
それが記憶の始まりです。
うん、
それそれからもう少し経って、
はい、
どうもうちは人のうちと違うぞと思ったんですよね。こういうのは、
はい、
父親がいないんですよね、うちに。
あ、お父様がいらっしゃらなかった。はい。
で、うちに父親がいないよなと思って、
はい、
父親はどうしたんだろうと思ったんだけど、別に尋ねることでもないから、
はい、
そんな小さいのにおませでも何でもないからいないんだなと思って、それからずっと死ぬまで、今までですね、死んでないけど、まあ、父親の、屋根の下で寝たことはないです。一度もないです。
はい。
そういう、うん、まあ、多くの人がそういう環境はあったと思いますけど、だから別にどうってことではなくて、
うん、
そういう環境のもとに自分が生まれて、
はい。
それで、体験をいろいろするわけですね。
山田さんは、兄弟はどんな感じなんですか？
兄弟はね、
はい、
7つ上の兄貴、
はい、
去年他界しましたけど、ね、牛、トラ、サル、トリ、イヌ、イネラ、4歳かな、
はい、
4歳上の姉、
あ、お姉さん、はい、
これはもう5年ぐらい前に他界しましたね、はい、それから3歳下の妹、
はい、
この人はまだ生きて見えますけど、
はい、
その4人ですね、
4人なんですか、男2人の、なるほど、
4人兄弟を母親一人が育てたってことです、
うん、お兄さんとお姉さんにどうしてお父さんがいないのとかっていうのは聞いたことがなかったんですか？
僕はね、本当に不思議な人間だと思うんですよ。
うん、
ちょっと、そういうことに聞かないんですよね。
うん、
自分で思うだけで、どうしてなんて聞いたことない。ただ、うん、それどころか、小学生の3年生の時に、
はい、
親父に会いに行きますから。
あ、それお金、会いに行く？どうしてですか？
競技離婚したんですよ。
はい、
はい。籍がない。戸籍は抜かない競技離婚を。
はい、なるほど。
それで、まあ、扶養手当というか、
はい、
子供がたくさんいますので、
はい、
その扶養手当をもらいに行くんですよ。僕が、小学校3年生が。だから、これは別れたなと思うし、女性が一緒に住んでるから、うん、同居でね、
はい、
お母さんとは一緒にいないだろうとか、ただそう思うだけ でだからどうってこともあまり考えないです、
うん、
ただそのお金をもらいに行くのはちょっと辛いですよね。
そうですよね。
毎回もらえるってわけじゃないから、
うん、
500円ですよ、
うん、
1回
で、うん、
2回500円を取りに行くんですよ、うん、だけども5回に1回ぐらいしかくださらん、やっぱり向こうも苦しいと思うんですよね、
うんうん、
何百円たらワンコインって言ってね、
うん、
何百円だけど、やっぱりその頃の500円は、
うん、
から青いお札ですよね。
あ、はい、
青いお札を取りにね、もらいに、うん、これが、まあ、いわば取り立て人みたいなもんですよね。そういう役をってくるわけですよ。
うん、
だからそういうふうで、でもそのおかげでいろんな事が、はい、出来事がいっぱいあって、
はい、
もうこの出来事は僕を育てたね。そう思いますね。本当感謝。
その出来事のうちのエピソードをご紹介していただけませんか？
任せましょう。絶対泣いちゃうから。
泣いちゃいます？はい。
泣いちゃうでしょ。例えばね、
はい、
こういうことで、うちのとこから離れたところから路面電車がまっすぐ 名古屋市っていうのは、東西に広小路線というところに路面電車が走ってるんですよ。
はい。
で、その頃は今みたいにピッピッってやるんじゃなくて、切符を買って、その切符を払って、で乗っていくんですけど、はい、もうまっすぐの駅まで乗るんですけど、
はい、
その頃、片道が13円で、議会で26円ですよね。
はい、
いやですよ。それで、往復切符だと真ん中に切れ目がついてまして、
はい、
緑色の、もう忘れてほしいんですけど、
はい、
それを真ん中に切って半分渡すんです、社長さんに。
はい。
次は半分。26円から25円と1円ですから、1円するんですよね。はい、それ以外お金何も持ってないんですよ、僕は。ただ、ここでそれを持って、社長さんに渡して、大事に落としたら大変だから、
はい、
もし金もらえなかったら、私これしかないから、帰りこれ乗って帰らなあかんから、大変だから、一生懸命、持ってるんですよね。
はい、
1時間待っても2時間待っても父が帰ってこなくて、結局金がないということになって、それで切符を持って帰る、もうそれはちょっと悲しいですけど、どうしても帰らなあかんから帰るんですけど、それ帰って、その落としてかんと思うほど落とすんですけどね、これを、それでもう何度も落として、まあ、ある時はその社長さんに落としちゃったって、かわいい3年生ですからね、落としちゃったっていう、ああ僕今度でいいよって言うんですよね。毎週の社長さん優しいですよ。で、今度ったって僕をいつ見つけるんだろうと思うんだけど、うん、思ってね、そういうことが1回2回乗ったあったんですかね。それからずっと終点まで花崗岩という、今新田維持というお釈迦さんの車輪のあるお寺がありますけど、そこまで終点ですけど乗ってってしまって寝てったんですよね。
はい。
その時もらえなくて、結局その時はもらえなかったんだけど、
はい、
半券を、
半券を、
だから寝ちゃったって車掌さんに言う、
はい、
ああ僕この電車は、
はい、
僕の近くまで帰ってくからいいお乗せてあげるからって言うんですよ。
うんうん、
いいでしょう、もう本当本当に嬉しかったです。本当に嬉しいです。
そうなんです。そうなんですね。
だから、はい、そういう自分で体験して、
はい、
会う人の優しさを知るわけですよね。
はい、
だから、もうできるんだったらこうしようと思いますよ。
そうなんですか。
まあ、そんな、ある時は、ちょっと、やっぱり、きつい車掌さんも見えて、
はい、
終点で行ってしまったら、ちょっと言いにくくて怖そうだったから、
はい、
そこ歩いて1時間何分かかって帰ってきたこともあります。それもしたことだから、だからやっぱりそういう間違いをすればこうなるなってことも当然のようにわかるから、みんな体験が教えてくれたんですね。体験ですよね。もうなかった。
ごめんなさい。いや、でも、そんなちっちゃいね、時にから人のね、優しさっていうのを感じていらっしゃったって、本当に、やっぱり全然、違うなっていうふうに、思いました。ちょっと一回、ジングルを挟んで、後半に行きたいと思います。
はい。
もう20分ぐらい経ってしまったんですけれども、なんて言っていいか、本当にこう、そんなね、ちっちゃい時から人の心の温かさとかをこう体験されてる小学生って、ね、いない なかなか今の時代とかだといないんじゃないのかなと思うんですけれども、
はい、う
ん、それからどんな風な感じで、ま、大きくなられたんですか？
こんな感じで、こんな感じで。このような感じで、うん。結局ね、強制するものがないんですよね。
うん、
父親がいないから、
はい、
ああ、こうしたことがないですね。
うん、
だ母親ももう生活がいっぱいだから、こうしなさい、ああしなさいは一切言わないですね。
うん、
こうしなさい、ああしなさいって言われたことがないんですね。
はい。
うん、っていうと、兄ですね。兄貴は、そうですね。まあ、中学生、小学生ぐらいから、ちょっと、あれ、勉強なんかを教えてくれて、
はい、
そうすると、なさいって、ね、これが合ってるぞとか。
うん、
そあと中学の時は教えてくれなかったから、
うん、
まあ、勉強ぐらいかな、教えてくれたの
は。はい。
それで、誰もこうしろ、ああしろと言わないんですよ。そうすると、どうすればいいかというと、何でも自分で考えなきゃのですよ。
はい。
そして考えて生きていかなきゃならない。もちろん、苦しい時もそうで。ですけどね、
はい、
迷ってもそうです。だけど本当に大変な時は必ず人が救ってくれたんですね。
うん、
でこれはまあいろんな人のとの出会いの中でやっぱりいろいろ教えられたし、わからないことはその人から学んだっていうのが本当だから、逆に言うと僕は会ってきた人、自分がお会いできたご縁のあった人そのものになってると思うんですよね。だから自分本当にあるんだろうかと思っちゃう。いつもそう。だから自分は自分なんて言ってるけど、どっかって言ったら会った人だと思いますよね。会った人が、お会いできた人が自分になってるとしか思えないですね。自分を売ってると
思います。だからなんか今聞こえづらかったのでもう一回言ってもらっていいですか？
本当どこから
自分会った人が自分だと思っているっていうこと。
そうですね、お会いした人の考え方、
はい、
お会いした人の行動、それからお会いした方から聞いた言葉、
はい、
全部自分になってると思いますね。でもそれを変更することは自由ですから、
はい、
変更がここまで来たと思いますね。もう感謝しかないんですね。
うーん、
全部あなたにも感謝します。
こちらこそで、そうなんですね。でもうじゃあ、まあ、大学とかも自分で。
ああ、それはね、
はい、
多分10分超え、もう5分ですよ、残り、
うん。
それ難しいですけど、
はい、
それもお会いした人が決めたですね。結局ね、あまり早く喋れない、中学生の時に、差別問題ですね、まあ、いわば、ブラック差別の学校に、中学生の時に行って、
はい、
その時に、僕は、それにすごく反対したんですよね。みんなが部落の人たちを差別してあの部落のところに行ってはいけないとか言うんですけど、うん、僕は平気で通ったんですね。
うん、
でその時にそのサークルの大学の社研ですね、社会問題研究のサークルの方たちが来て見えて、はい、ああこんな素敵な人たちがいるんだなって、うん、こんな思ったんですね。大学についてはね、
はい、
高校については交通費のかからない下宿の安いところに入ろうと、
はい、
そう思いますね。だから一番家から近いはずだったんですけど、
はい、
中学校3年の直前になって、
はい、
高校入学の直前になって ものすごい遠いところにその高校が越してっちゃったんですよね。
はい、
これ運命ですね。そこでかなり、うん、まあ、それはもう運命としか言いようがないですね。
はい、じゃあ遠い中を通ったんですか？
高校はそうですね、うん、遠いと、
それはあの電車とかで通ってたんですか？
バスと電車ですね。
ああ、じゃあかなり時間がかけて、はい。
東の外れの学校で。
そうなんですね。で、まあ、大学に行って、そして、
はい、そして土木の高速道路工事に入るんですよね。はい、土木専攻が。で、北陸高速道路、
はい、
それと日光宇都宮高速道路、
はい、
この2つを完成して名古屋の、 実家の今の実家 の、 家業に入るんですよね。以上、そこまで。
まだ一章の半分も終わってないんじゃないですか？
ああ、それはそうですね。
はい。
それ、はい、高速道路はね、沼、ドロドロなんですよ。田んぼの高速道路ができて、
うん、
沼の田んぼなんですよ。
うん、
長靴がね、膝までの長靴がズブズブズブと半分以上履いていっちゃう、
はい、
歩くと、
はい、
そうするとね、僕ら新入社員だけど、
はい、
ドロドロだから服、作業服ドロドロに毎日するんです、
はい、
厳しい先輩がいましてね、
はい、
もう指導員、
はい、
その先輩がある日こう言うんですよ、
はい、
私は森本って言ってましたから、
はい、
森ねえって服を汚してるからといってよく働いてるとは限らんよって僕はそれから絶対にも服を汚さんようにしようとずっと思いましたから、先輩なんですよ、たった一言で。そうだよね、だって先輩の服は綺麗なんだから。
そうなんですか、
できるは。
あ、同じ作業をしてたんですか、その方も。
先輩ですからね、
はい、
先輩が今も先輩とはもうそれから45年以上、50年近く経ちますけどね、はい、まだ使
そうなんですか。その時のお話をされたりとかするんですか、はい、その先輩と。
仙台に行ったりね、つい、はい、あの大地震の時、東北の大地震が起きたちょっと1年後ぐらいにお会いしましたから、
は
い、
うん、
2年だから11年前です、
はい、
にお会いしましたかね。全然昔と変わらないです。
そうなんですか。その先輩はどうして、どういうことを伝えたかったんですかね。
私にですか、
うん、はい、
まあそういうことでしょう。どうするの、学校で仕事をするなってことじゃないですかね。汚れた服がいかに働いてると思うなよっていう、ちゃんと方法があるんだよっていうことを教えて。
なるほど、素晴らしい先輩ですね。
素晴らしいですよ、本当に。守ってるわけだから。
そうなんですね。そんな先輩の言葉も山田さんになって、今の山田さんになっていったっていう。
働く人。
あ、そうですか。
働く人でものすごく几帳面で、
はい、
ものすごく無口なんです。
無口なんですか。
一言いこともあるんですよ、
無口な方がその一言ってものすごい重いですね。
本当にびっくりしましたよね、
山田さん。ありがとうございます、ね、ちょっと時間がもう終わってしまうので、続きはまた来週ということで、またお願いしますということで、今日も聞いてくださってありがとうございました。はい、すべてのことに意味がある、今日もたくさんの気づきがありますように。皆さん、いってらっしゃい。